ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週もお届けしております FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。12月18日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあね、12月も早くも中旬を過ぎてしまい、押し迫ってきた感じですけれども、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。まあ、私は健康管理にはまず食べることと思って、しっかり栄養をとって寒さを乗り切っていこうとこう思っていまして、まあ、私の祖母が常に節約も大事だけど食べることだけにはちゃんとケチらずにしなさいよとこう言っておりましたので、まあ、このことを教訓に日々を過ごしています。まあ、皆さんも美味しいものたくさん食べて元気に過ごしていきましょう。さて、今日のオープニングナンバーはザ・ビートルズのフリー・アズ・ア・バードをお届けしました。まあ、先週12月8日はジョン・レノンの命日で、銃弾に倒れて今年で40年目を迎えたということで、あの衝撃の事件からもうそんなに経つのかとこう、私は当時まだ小さかったので大きくなってこの事件を知りました。まあ、今日のフリーアズアバードはジョン・レノンが残した未完成曲を残りのメンバーポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターの3人が手を加えて完成させた作品で、1970年のレッド・イット・ビー以来25年ぶりの新曲だそうです。あのこの曲、実は今年公開された映画スイング・キッズのエンディングに流れていたんですけれども、まあ、あの鳥のように自由に飛びたいという歌詞が物語にすごくぴったりで、まあ、スイングキッズの映画としてのメッセージに深く共感したビートルズサイドが原曲の使用を認めたということなんですよね。まあ、私は物語で泣いて、そしてこの曲に心打たれて泣いてとこうボロ泣きしてしまった作品の一つでした。まあ、あの朝鮮戦争下の捕虜収容所で、まあ、国籍も年齢も異なるタップダンスチームの奮闘を描いた作品で、まあ、暗い時代背景の中で絆を深めていく彼らの姿が今でも印象に残っています。まあ、機会がありましたらぜひスイングキッズご覧ください。さあ、今日は後ほど皆さんに嬉しいプレゼントのお知らせもあります。今週も映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さて、ここからは新作映画ご紹介していきます。映画ビルとテッドの時空旅行、音楽で世界を救え。ビルとテッドの音楽が将来世界を救う、そう予言されていた伝説のロックバンドワイルドスタリオンズ。ビルとテッド2人は曲作りに励み30年待ち続けましたが、人気も年月とともに落ち込み、今や応援してくれるのは家族だけになってしまいました。そんな二人のもとに未来の使者が現れ、時空の歪みによって77分25秒で人類は滅亡するという驚きの事実を伝えられ、それを回避する方法は世界を救う音楽を演奏すること。世界を救うためビルとテッドは伝説のミュージシャンを集め、史上最強のバンドを結成しようと過去や未来を駆け巡ります。果たして二人は音楽で世界を救うことができるのでしょうか、というテッドをキアヌ・リーブス、ビルをアレックス・ウィンターが演じるビルとテッドの大冒険シリーズの第3作目がスクリーンに登場します。あのおバカな2人が って言い方は失礼なんですけれども、まあ再びスクリーンに帰ってきてシリーズのファンの方は嬉しいんじゃないかなとこう思いますが、まあ、今回意外にも感動させられてしまって私は涙が出てしまいました。そして今回大活躍するのがビルとテッドの娘さんたち、まあ、この二人にぜひ注目してみてほしいです。まあ、実はこの作品第63回グラミー賞でサントラ部門にノミネートされたそうなんですよね。まあ、主題歌をアメリカのロックバンドウィーザーが担当するほか、マストドンやラム・オブ・ゴッドが楽曲提供していて、現在ビルとテッドのバンドワイルド・スタリオンズバージョンの主題歌プロモーションビデオが YouTube で公開されているそうなのですので、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。なおグラミー賞受賞式は日本時間の2021年2月1日に行われる予定だそうです。結果が楽しみですよね。映画ビルとテッドの時空旅行、音楽で世界を救えは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。ぜひ映画館でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画約束のネバーランド。グレースフィールドハウスという楽園のような孤児院で暮らす子供たちは、母親代わりの優しくて美しいイザベラをママと呼び、いつか里親に引き取られることを待ちわびながら幸せな日々を送っていました。子供たちの年長者であるエマ、レイ、ノーマンの3人も外の世界で待つ幸せな暮らしを夢見ていたのですが、ある日の出来事をきっかけにグレースフィールドハウス孤児院の恐ろしい秘密を知ってしまい、ここで暮らす子供たち全員で脱出するという無謀ともいえる計画に乗り出すという、テレビアニメ化もされた週刊少年ジャンプ連載の人気コミックを実写映画化した作品です。イザベラを演じるのは北川景子さん、エマを浜辺美波さん、他にも城楓里さん、板垣李光さん、渡辺直美さんなどが出演しています。まあですね、もうハラハラドキドキの連続でした。まあ、この作品はあまり解説しない方がいいですね。まあどうなるんだろう、どうなるんだろうという展開をぜひ映画館で楽しんでいただきたいと思います。映画約束のネバーランドは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ映画館でお楽しみください。続いての作品は映画私を食い止めて。お一人様生活を満喫する主人公のみつこ、彼女が楽しく平和に生活できるのは人間関係や身の振り方に迷った時にいつも正しい答えを出してくれる相談役の A という存在がみつこの脳内に存在しているからなんですよね。まあ、そんなみつこはある日取引先の若手営業マンの多田くんに恋心を抱き、かつてのように勇気を出せない自分に戸惑いながらも一歩前へ踏み出すことを決意するという、勝手に震えてるの大久保明子さんが監督脚本を手掛け、芥川賞作家綿谷りささんの同名小説を映画化した作品です。みつこを演じるのは女優のノンさん、多田くんを林遣都さん、その他にも橋本愛さんが再び親友役で NHK の朝ドラあまちゃん以来の共演ということでも話題を呼んでいます。あのこの作品ですね、のんさんの演技力がもう本当にさすがでした。まあ、こじらせ女子を見事に演じきってるというですね、まあ、彼女の演技によって物語の中に引き込まれてしまいました。まあ、そして私はもうあまちゃんが大好きだったので、橋本愛さんの共演とのこの共演、まあ、しかもまた親友役というところにすごく魅力を感じてしまいました。 この作品は今年の3月にクランクインしたそうで、まあ、それからコロナの影響で一度撮影は中断され、まあ、当初イタリアでロケを行うはずだったんですけども、まあ、この区内にこう切り替えるなどしながら7月に無事にクランクアップを迎えたというコロナ禍を乗り越えての作品です。まあ、ミツコを見ながら笑って考えながら共感してとこう一人のこじらせ女子のテンポに乗せられいろんな気持ちになって楽しめる作品でした。映画私を食い止めては東宝シネマズ長崎他全国で公開です。ぜひ映画館でお楽しみください。ただいまご紹介しました2作品から今日は皆さんに嬉しいプレゼントのお知らせです。映画約束のネバーランドからはオリジナル識別番号タトゥーシールを3名の方に、映画私を食い止めてからはムビチケを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページの応募フォームからご応募ください。締め切りは12月25日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一本話題作ご紹介したいと思います。映画日本独立。第二次世界大戦直後 GHQ に占領された日本において、その GHQ と互角に渡り合った二人の人物、それが吉田茂と白洲次郎。彼らの心にあったものは一刻も早い日本の独立への思い、本音で物を言い合い親子ほど年の違う2人の絆、そして日本の未来を見据えた熱い思いと覚悟を描く人間ドラマという日本独立という映画なんですけれども、白洲次郎を浅野忠信さん、妻の白洲雅子を宮沢りえさん、そして吉田茂を小林薫さんが演じてらっしゃるんですが、まあ、浅野さん演じる白洲次郎と小林さん演じる吉田茂の激論バトルがものすごいんですよ。まあ、敗戦国日本の独立を願う2人の熱い思いが伝わってくるシーンに思わず見はまってしまいました。私はこの作品を見て、また教科書で学んだこと以外の学びを受けたような気がします。映画日本独立は本日から全国順次公開。長崎はまだこちらの作品公開が決まっておりませんので、詳しくは公式ホームページをご覧ください。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今日も楽しんでいただけましたか？今日のラストナンバーはザ・ビートルズでクリスマスタイムをお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。